ススペシャル、プロ野球日本シリーズ阪神対ソフトバンク実況中継。
今夜の ABC フレッシュアップベースボール日本シリーズ実況中継、そして文化放送スポーツスペシャル、 SMBC 日本シリーズ2025阪神対ソフトバンク第3戦をお送りしています。甲子園球場から今日の解説は阪神タイガース OB の檜山慎二郎さん、両サイドリポーター ABC 佐藤周平アナウンサー、実況 ABC の北条英介でお送りをしています。2対1でホークスがリードをして、試合は9回の裏タイガースの攻撃に入ります。今日はタイガースが1回4番佐藤のタイムリー、幸先よく1点を先制したんですが、4回にはホークスの4番山川のホームラン、ソロホームラン1対1追いつきました。6回には柳町がストレートを捉えて勝ち越しタイムリーヒット、2対1として試合が進んでいます。そして9回の裏ホークスは抑えの杉山がマウンドに上がります。タイガースは8番の小畑から始まります。そしてホークスはレフトに尾形、ショートは川瀬、守備にも変更が出ています。ですから今日はタイガースが才木から及川、岩崎、石井、ホークスがモイネロから藤井、そして松本、杉山、エース級ピッチャーから勝ちパターンにつながる、
はい、両チームともね
展開、はい、投手戦のロースコアです。特にタイガースは何度もチャンスを作っているだけに、半分以上のイニングでチャンスを作ってるんですよね。
これね、2回3回以外は全部得点圏にランナーいますね。
それだけにもどかしい攻撃がついています、
はい、もどかしいですけど、どうにかならなかったのかって言われても、こうソフトバンクのピッチャーがうまくこう、はい
はい、
なかなかね付け入る隙を、そこまではランナー貯めてもね。
第1球投げました、打ちました、ファールボールです。ノーボールワンストライクです。まあ、やっぱりモイネロに始まり、勝ちパターンの藤井、松本、杉山、簡単にはいかないですね。
いかないですね。
杉山は今シーズン65試合に登板し、31セーブは最多セーブです。第2球投げました、空振り、ノーボール2ストライク、防御率は 1.82 です。本来はね、このオスナが抑えに入るかなというところがあったんですが、はい、調子振るわず、この杉山が途中から抑えに入って最多セーブを取りました。第3球投げました、見送ってボール、1ボール2ストライクです。2対1ホークスがリード、9回の裏タイガースの攻撃です。今日からタイガースにとっては本拠地甲子園での3連戦、是が非でも取りたい一戦です。ただホークスが持ち前の投手陣でロースコアを守り抜こうという展開。第4球を投げました、打ちました、ファーストゴロ、下がってボールを取る、アンダーのトスピッチャーカバーに入って一塁はアウト、ワンアウトです。小畑にヒットは出ませんでした。9番石井に代えて代打木浪がコールされます。木浪は日本シリーズこれが今年は初出場となります。2023年は7試合出場で25打数10安打、うん、恐怖の8番バッターとして活躍をしたバッターです、はい、本人もね、もっと出たいという溜まっているものはあるはずです、うん。ワンアウトランナーはありません。9回の裏タイガース、第1球投げました、空振り、ノーボールワンストライク、変化球です。2対1ホークスがリードをしている甲子園球場、9回の裏です。共にエースが投げ、勝ちパターン、投手戦です。第2球投げました、変化球ボール、ワンボールワンストライクです。まあ、特にタイガースにとってはこの本拠地で最低でも2勝はしたいこのシリーズです。第3球投げました、見送ってボール、ツーボールワンストライクです。またこの杉山もテンポよくいきますね。
そうですね、なかなか珍しいですね、あの9回を締めくくるピッチャーでテンポがいいというのはね、
はい、プロ7年目、三菱重工広島からドラフト2位で入ったピッチャーです。第4球投げました、見送ってストライク、ツーボールツーストライク、右投げ193センチあります。なんとかまずランナーを出したいタイガース、バッターは代打木浪、2ボール2ストライクです。第5球を投げました、インコースボール、3ボール2ストライクです。2対1、わずか1点差、この1点が遠い今日のタイガースです。9回の裏ワンアウトランナーはありません。ホークスは抑えの杉山、第6球を投げました、インコースボール、フォアボールです。 です。木浪が出塁です。
このフォアボール大きいですね。
同点のランナーが出ました、はい、
もうもちろんダイソー振るでしょうし、
上田海がもう木浪より早いぐらいのペースで一塁へ向かっていきます。
あ、これプレッシャーかかりますね。
そして打順も1番の近本へと回っていきます。檜山さん、さすがに上田海もスタートとなると簡単ではありませんが、
もうなかなか難しいところですよこれは。まあでも当然ミーティングでね、どういったケースで走れるかとかいうのも、どのピッチャーはこういう癖があるとかね、はい、全てこう、データも出して映像も見てやってますけども、
2対1、1点差、同点のランナーを出しました。9回の裏タイガースです。バッターは近本、ランナーはダイソー上田、第1球投げました、しました、ファールボール、バックネットへ、ノーボールワンストライクです。近本は今日はセカンドゴロとピッチャーゴロ、センターフライ、三振と、まだヒットはありません。第1戦第2戦ではヒットを打っています。近本第2球投げました、高め、ボール、ワンボールワンストライクです。
クライマックスシリーズからですけど、はい、そんなにね、バッティングの内容は良くないですね。
そうですか、
はい、でもなんとかこう近本選手うまくこうヒットを打ったりとか塁に、ね、出たりとかしてますけども。
第3球杉山が投げました、見送ってボールです。ツーボールワンストライクです。まあ、近本が出れば足も使えますから。
そうですね、まあでも悪いなりに、ね、なんとかできる選手なんでね。
だからこそタイガースの1番をずっと務めているわけですよね、はい、2対1、1点差の甲子園。9回の裏ワンアウトランナー1塁、近本に2ボール1ストライクです。第4球をピッチャー杉山が投げました、見送ってストライク、2ボール2ストライクです。結果的にまたタイガースはランナーを出していますからね、
これね、ワンバン即ゴーですね、
はい、
フォークボール。
今日は三塁までは何度もランナーを置いています。あとは返すだけというタイガース、この1点が遠い。第5球投げました、打ちました、三遊間破った、レフト前ヒット、近本がつなぎました。ワンアウトランナー一塁二塁です。ようやく近本に今日初ヒット。
あ、やっぱりランナーが足入らない、ランナーが一塁とフォークボールワンバン投げれないですね、
はい、
甘く入ったところにまたそれを見事に打ち返しましたね。
これで同点とサヨナラのランナーが出ました。そして2番中野へと回ります。中野は今日ヒットを打っていますので、中野も日本シリーズは3試合すべてヒットを打っています。
これ足早いランナー2人ですからね。まあ、でもやっぱりまず同点ですね、
はい
はい、もう同点にしてしまえば相手はもう、柳田選手もいないし山川選手もいないんで、
すでに守備固めに入っているホークス、レフトの柳田に代えて尾形が入っていますし、山川もすでに下がっていますと思うと、まあ、追いつけばタイガースに分があると、
はい、
ワンアウトランナー一塁二塁、バッター中野9回の裏ワンアウト、2対11点差です。杉山が第1球を投げず二塁へ牽制の構えを見せます。ホークスの杉山のボールはいかがでしょうか。
ボール自体はいいんですけども、ちょっとあんまり定まってはいないです、コントロールは。
まあ、そこに隙がある
そうですね、
かもしれない。
まあ、もともとパワーピッチャーなんであまりコントロールそこまで気にはしてないかもしれないですけども。
第1球投げました、打ちました、センターが、センターが左に動いてシュート、ボールを取りました、ランナー進塁できず、中野センターフライ、ツーアウト。
いやー、いい当たりだったけどな。
いや、初球から積極的にいったんですけどね、はい、飛んだコースですか、
はい、
ツーアウトランナー一塁二塁です。ただここでまだ今日ヒットこそありませんが、勝負強いバッターに回ってきました、3番森下翔太です。クライマックスシリーズの MVP、
はい、い
やー、ここで打ってくれるバッターです
いいシチュエーションですね、
はい。まあ、森下にとってはこういったシーンは大好物です、
はい、
2対1でホークスがリード、9回の裏ツーアウト、ランナーは一塁二塁です。タイガースが追いつくか、はたまた逆転サヨナラか、ホークスが逃げ切るか、日本シリーズ第3戦、バッター森下、ピッチャー杉山、 第1球を投げました。インコースボール、ワンボールです。まずは直球から入りました。森下はどんな意識が必要ですか。
まあやっぱりまっすぐ150出るんで、やっぱそこに狙いを定めてって感じですね、
はい、
あとはいかにフォークボールをこう、まあ、落ちるボールゾーンを見逃せるか。
第2球ピッチャー杉山が森下に投げました。空振り、ワンボールワンストライクです。
時刻は9時30分を回りました。マシンガンズの働きタイミーの時間ですが、このままプロ野球日本シリーズ第3戦をお送りします。堂本のどんなもんや、マシンガンズの働きタイミーは野球中継が終わり次第お送りします。
方向センター方向に吹いています。いつもの浜風とは違います。2対1、1点差。9回の裏、2アウトランナー1塁2塁です。第3球を投げました。打ちました。ショートゴロ、今宮ボールを取る、二塁送球アウト、スリーアウト、試合終了。タイガース、あと1本が生まれず、2対1、第3戦はホークスの勝利。タイガースは本拠地甲子園での3連戦初戦を取ることができませんでした。ともに最近モイネロ最優秀防御率のピッチャー、そして勝ちパターンの系統、投手戦2対1を制したのはホークスでした。これでホークスが2勝、タイガース1勝。このシリーズ初めてホークスがリードを取りました。
まあ、今のもねちょっとね紙一重な打球でしたね、
はい
はい、タイミング合ってたと思うんですけど、あ、ちょっと打球上がらなかったな。
いやー、タイガースナインが今ファンに向かって一礼をします。今日は何度もチャンスがあったという試合ではあったんですが、
はい、
やはりホークスの投手陣というところも、
うん、
しっかり結果を残したピッチャー陣でしたね。
ちょっとねタイガースファンからすればもどかしいような風に見えますけども、やっぱりさすがソフトバンクの投手陣っていうところも見受けられましたしね、
はい
はい、なかなか点取るの難しいですね。まあお互いですけども、はい、
これで第1戦は2対1勝ったのはタイガース、第2戦は10対1勝ったのはホークス、甲子園に移って第3戦2対1勝ったのはホークスとなりました。秋山さん、この甲子園でまずタイガースサイドは初戦を落としました、まあ、心境であったりチームに与える影響はいかがでしょうか。
まあまあでもやるべきことはある程度はできてますし、まあでもね、いい投手からなかなか点取るというのは難しいなというのを改めて思いましたね、
はい、
まあ、でも明日以降も同じような展開になってくるんで、なんとか粘って、あとやっぱり足の速い選手がランナーに出るとここまで相手とピッチャーにプレッシャーがかかるんだというね、点は取れなかったですけどそういう風に見受けられるんで、やっぱり 1,2 番ですね、
はい
はい、
今後もやはり近本中野が確認できそ
うですか、はい、もうやっぱり出てくれないとという感じですね。
逆もしかりでやはり周東は怖いですね。
怖いですね。あとやっぱり山川選手ちょっとゾーンに、僕は周東選手よりも山川選手ですね。
檜山さんが状態いいかなという話があった中でホームランも今日打ちましたし、
出ましたし、
やっぱりバッテリーも勝負しづらい、フォアボールも生まれましたし、
はい、もうどのボールもどのピッチャーのどのボールも全部タイミングが合ってるんでちょっと怖いですね。甘く入ると全部なんかフェンスオーバーされそうな雰囲気今ありますね。
結果的に今日近藤選手出てませんからね。
そうですよね。
この後は勝利監督インタビューで小久保監督が登場し、また選手インタビューも行われます。まあ、これタイガースファンの皆さんにお伝えしますと、おととしも実は京セラドームで1勝1敗で終わって甲子園に帰ってきて最初のゲームは敗れたんですよ。
あ、はいはい、
その後の試合を連勝してこの甲子園で勝ち越して京セラドーム1勝1敗で4勝3敗で日本一があったので、決してまだまだこの1敗ごときじゃという状況ではあります、
はいはい、うん、もちろんそうですよ。
まあ、それでもやはりモイネロ再起という投げ合いですからね、再起を要して勝てなかったという悔しさはタイガースにあるでしょう、はい、まあ、でも本当に最優秀防御率をうなずけるような投手2人でしたね。ピンチも作りながら抑えて、いや、そうですね、
これ多分才木投手球数的にも思うとこう競ってくると最後日曜日可能性ありますね、
はい
はい、
ですから第1戦の最多勝対決はタイガースが勝利につなげて、
はい、
第3戦の最優秀防御率対決はホークスが勝利につなげると、は
い、ですよね。
明日の予告先発が放送に間に合えばお伝えはするんですが、
あ、まだ
わからない、
はい、
はい、状況です。
あ、なるほどね。
まあ、タイガースはおそらく高橋遥人、そして大竹が控えてくるだろう。ホークスは大津、大関、この2人のどちらかが来るだろうという状況、はい、さあ国防監督がゆっくりとお立ち台にやってきました。まずは勝利監督インタビューをお届けし、その他には選手インタビューを連続してお届けすることになります。2対1試合はホークスが勝利を収めています。日本シリーズ第3戦です。それではインタビューをお聞きいただきましょう。今国防監督は壇上に上がりました。勝利監督インタビューです。放送席、放送席、勝利監督インタビューです。見事勝利しましたホークス小久保裕紀監督です。おめでとうございます。
どうもありがとうございました。
手に汗握る接戦を制しました。まずは今の気持ちから聞かせてください。
まあ、6回以降ねピンチの連続だったんで、まあ、本当によく逃げ切ったなという感じですね。
1勝1敗でこのビジターに乗り込んできて、大事な3戦目モイネロ投手に託しました。6回1失点のピッチングはどのようにご覧になっていましたか。
まあ、今日はストレートの、ね、出力を少し抑えながら、変化球をしっかり低めに集めながらね、いつものモイネロとは違うスタイルでしたけども、まあ、それでもしっかり抑えられるのが、まあ、モイネロかなというふうに思いますね。
その力投に応えた柳町選手のタイムリースリーベース、勝負強さ見せてくれましたね。
まあ、よく三塁まで走ってね、まあ、よく言えばあの後ね1点取りたかったんですけども、まあ、本当に今日は中継ぎ陣のね粘りもそれが勝因だと思います。
そしてその1点が勝負を分けるという中でスタメン起用した今宮選手のファインプレーもありました。ああいった守備というところは国保監督どのように感じていらっしゃいますか。
まあ、もう今宮は経験のある選手なんでね、まあ、安心して見てられますし、まあ、少し味方の、ね、野手が足を引っ張ったところありましたけど、まあ、藤井がそこを、ね、よく連続三振で切り抜けてくれたと思います。
勝因に中継ぎ陣の奮闘を挙げられました。改めてこの勝利の方程式の藤井投手、松本裕樹投手、杉山投手というのは小久保監督にとってどんな存在なんでしょうか。
まあ、そのスタイルで今年は勝ってきたんでね、まあ、彼らでやられればしょうがないというぐらいの腹をくぐってます。
大きな一勝を取り一歩前に出ました。ただまだ戦いは続きます。明日以降に向けて一言お願いします。
はい、もう一戦必勝でずっとやってますんでね、明日もなんとか勝てるように頑張ります。
ありがとうございました。見事勝ちました小久保裕紀監督でした。まずは勝利監督インタビューをお届けしました。まあ、やっぱりピッチャー陣の奮闘ですね。
そうですね。
さあ、そして勝利監督インタビューの後は柳町選手がどうやら呼ばれるようです。6回に勝ち越しタイムリーヒットを放ちました。苦労した中でインタビューどんな声が聞けるんでしょうか。放送席、続いてヒーローインタビューです。決勝点となる勝ち越しタイムリースリーベース、柳町立選手です。ナイスバッティングでした。
ありがとうございます。
ヒーローインタビューが始まったところでありますが、申し上がりません、中継終了の時間となりました。ここまで甲子園球場から解説、檜山慎二郎さん、実況 ABC ラジオ北条英介アナウンサーでお送りしました。
文化放送スポーツスペシャル、プロ野球日本シリーズ阪神対ソフトバンク実況中継。
文化放送スポーツスペシャル、プロ野球日本シリーズ2025第3戦、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークス実況中継。この番組はライオンの提供でお送りしました。沖野文化放送、この後9時40分からは堂本のどんなもんや、10時10分からはマシンガンズの働きタイミー、10時40分からはレコメンをお送りいたします。明日も文化放送では日本シリーズ第4戦の模様を夕方5時50分からお送りします。試合開始は今日と同様午後6時の予定です。明日も日本シリーズ中継文化放送でお楽しみください。しのぎ合いの一戦、今日はホークスが勝ちました。明日はどうなるでしょうかね。ここまで文化放送のスタジオからお相手は文化放送高橋正一でした。
堂本の堂本剛です。さあ皆さん、もうですね、今年2025年ももうちょっとで終わるなという、そんなタイミングでございます。そんなどんなもんやでございますが、前回は小市くんと2人で、軽快な爆笑トークお届けしましたね。まあ募集しておりました、今後ファンクラブでこんなことやってほしいというメールをね、ご紹介したり、そんなことをしたりしなかったりしたわけですけれどもね、堂本のファンクラブを開設されまして3ヶ月が経ちました。はい、本当に皆さんに、つながっていただけるね、この大切な場所設けることができて、本当に本当に感無量でございます。大変でしたから本当にね。でもそんな中で、ファンクラブで何やるって、まあこんなコンテンツやると思ってませんでしたみたいなことも含めて、どんどん増やしていきたいなというふうにも思ってますし、皆さんに本当に、ね、楽しんでいただきたいなというふうに思ってますので、今後もどうぞ期待していただければと思います。ファンミーティングしましょうみたいな感じで時間過ごしたりとかもやっぱしたいなとか思ったりもするし、なんやろ、やっぱりこのライブだけじゃなくていいよなっていうか、ライブはもちろんやりたいけど、ライブじゃなくってなんかそういうイベント的なこととかをファンの人となんか過ごすみたいな、なんかそれも楽しいやろうなって僕はちょっと思ったりしているところではありますね。なんかそもそもにいかへんなみたいなこといろいろあるんですけれども、そんな中でもめげずに、じゃあ今はこれやろうよ、こういうことやろうよ、もうこんな楽しいことをちょっと想像しながらやっていこうよみたいな、まあそんな風にしていろいろまあポジティブに過ごしているところではございますが、はい、とにかくなんかファンの皆さんと楽しいなーと思える時間を作るのがやっぱり一番目指していることなんで、だからファンクラブもね、そういう場所でありたいなと思うから、今までこんなことなかったよねっていう、そういうコンテンツを作ることを目指してますね。逆にね、今までやってたことをやるっていうのは非常に簡単ですから、まあ、経験してることなんでね。でも経験してないことにやっぱり意味があるっていうか、名前も堂本に変わりましたし、なんかその僕たち二人だからこそこんなシーンも作れるようになったね、こんな場所も作れるようになったね、まあ、そんな風にして、今まで、体験できなかった、体感できなかったことをね、どんどん増やしていこうっていう風に思って、ポジティブにいっぱい悩みながら生きているという、そんな今日この頃でございますけれども、ぜひですね、まあ、このラジオもなんですが、こんな企画どうですかね、っていうアイデアもう全然嬉しいんで、どんどん送っていただけたらというふうに思います。自分が言ったこの何気ないアイデアが、あれコーナーなっちゃったよみたいな、ラジオのコーナー出て出したのにファンクラブのコンテンツになっちゃったよとか、そんなこともあってもいいよなっていうふうに思いますんで、ぜひ皆さん柔軟に楽しんで参加していただければと思います。それでは堂本のどんなもんや始めます。ちょっとまだこの1年振り返るの早いなではございますけれども、まあ今年の夏暑すぎて、秋どこ行ったんってやっぱまたなるんやろうなっていう感じもしますね、みたいなところもございまして、こちら聞いていただきましょう。ジェットコースターロマンス。 何でも今夜の普通オタ美人。さあ、番組の前半普通のお便り紹介しますが、静岡県の米さんです。先日出張でインドネシアに行ってるのですが、職場の方たちがバスでの、観光企画してくれました。カラオケ付きのバスで現地の方に普段どんな曲聴くのと聞かれたんで、堂本というアーティストが一番好きでとスマホでお二人の画像を見せると、そのスマホをバスガイドさんに私何やらインドネシア語で会話が始まりました。曲を探しているのかなと予想しつつ、でもまさか堂本の曲は見つからないよなと思っていたんですが、画面に A アルバムのジャケットが映し出され、聞こえてきたのは一人じゃないのイントロでした。歌い終わった後、いい曲だねと言ってもらえて、ファンとしてとても嬉しかったです。ちょうどどんなもんやで一人じゃないが流れて翌日のことだったので、ガイドさんもしやなどとありえないですが想像してしまいましたと。インドネシアのバスの中で一人じゃない歌ったんですね。すごいですね。インドネシアの、そのバスの外にね、広がる、あの、景色の中のね、人々や動物たちに向けてのメッセージになったんですかね。すごいですね。一人じゃないって歌ったんですね。いや、もうちょっとなんか、そんなことあるんやなって、不思議な気持ちになるけど、ありがとうございます。歌っていただきましてね。ありがとうございます。あの、探し曲を探していただいたバス会社の皆様もありがとうございました。ラジオネームパルさんです。私は椎茸が大好きで、最近家で椎茸栽培を始めました。1日2回霧吹きで水をかけるだけなので、簡単に育てられます。まだ普通の土の塊なんですが、すでに愛着が湧いてきています。強者の最近何か育てているもの、愛着が湧いているものってありますか？もしよろしければ椎茸栽培にも挑戦してみてくださいということなんですが、こちらですね、ちょっと私もですね、スタッフさんにいただいたんですよ。これ実際椎茸キットで、栽培しました、僕も。実際。そしたら、引くぐらい立派な椎茸できたんですよ、これ。嘘やろって言って。で、それを、まあ、炒めたり、お味噌汁入れたりして食べましたけど、普通に美味しかったですし、やっぱなんかこう、いただく前に愛着あるから、いろんな気持ちになりながらね、ありがとうって言って、ね、それでいただきました。はい。そう、一日ね、二回霧吹きでね、水かけるみたいな。これ一日二回かけるだけではあるんですけど、結構ね、大変ですよね。忙しい、さなかやるのはね。で、美味しかったです。ほんまにめっちゃ立派な椎茸できて、こんなんで